創世イザヤ書2章2節3節。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから身を知れがで、エルサレムから主の言葉が出るからだ。賛美をいたします。栄光イエスにあれを賛美します。ご起立いただいて賛美をしましょう。ください。司会者が開会の祈ります。愛する天のお父様、2025年すでに一月を終え、この新しい月の初めにあなたの御言葉を求める者がこのところに集まることができたことを心から感謝いたします。本日はあいにくの天気の中ですけれども、あなたの御言葉がこの中で力強く語られること、あなたに期待しております。私たちの日々の生活の中ではたくさんの不安、たくさんの困難があることを覚えます。八潮でも大きな事故があり、周辺に住む方々が本当に辛い日々を、苦労をなさっていることを覚えます。主がお一人に触れてくださって、あなたが共にいることを一人一人が感じることができるように、またそのすぐそばに立つたくさんの教会、また信じる私たちが御言葉によって励まし、御言葉の力を信じてあなたに 祈り、求めていくことができるように、どうぞ、私たち一人一人を助けてください。これからの礼拝のひととき、あなたにお委ねし、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。主の祈りを祈ります。一度ご起立いただきまして、主の祈りを祈ります。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。お立ちになったまま賛美、賛美歌の3番、雨寿司の御神おわを賛美いたします。聖書をお読みします。イザヤ書34章9節から17節。新改訳聖書でお読みします。エドムの川にはピッチに、その土は硫黄に変わり、 その地は燃えるピッチになる。それは夜も昼も消えず、いつまでもその煙は立ち上る。そこは世々にわたって廃墟となり、誰ももうそこを通る者はいない。ペリカンとハリネズミがそこを我が物とし、ミミズクとカラスがそこに住む。主はその上に虚空の計り縄を張り、虚無の重りを下げられる。その重だった人たちは、重だった人たちのうち、王権を宣言する者が誰もそこにはいない。すべての首長たちもいなくなる。そこの宮殿には茨が生え、要塞にはイラクサやアザミが生え、ジャッカルの住みか、ダチョウの住むところとなる。荒野の獣は山犬に会い、野ヤギはその友を呼ぶ。そこにはコウモリも憩い、自分の休み場を見つける。蛇もそこに巣を作って卵を産み、それを返して自分の影に集める。トビもそれぞれ自分の連れ合いとそこに集まる。主の書物を調べて読め。これらのもののうち、どれも失われてはいない。それぞれ自分の連れ合いを書く者はいない。それは、主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからである。主はこれらの者のために、受ける割り当てをくじで定め、御手が計り縄で測ってこれを分け与えたので、とこしえまでも彼らはこれを所有し、世々にわたってここに住む。説教、廃墟と化しても失われずと題しまして、伊藤牧師よりメッセージをいただきます。
皆さん、おはようございます。久喜福住教会の主の日の礼拝にようこそお出かけくださり歓迎申し上げます。今日の聖書箇所、もう一節だけですね、私の方で読ませていただきます。それは直前のイザヤ書34章の8節、この短い箇所ですけれども、私の方でお読みいたします。それは主の復讐の日であり、シオンの訴えのために仇を返す年である。先週は裁きというですね、テーマで33章からお話ししました。どうぞ、前の方空いてますので、大丈夫ですよ。はい、隣も空いてますから、大丈夫ですよ。はい、ちょうど今、始まったばっかりですね。裁き、そして今週は八節を加えますと復讐、なんか物々しい、ちょっと朝から一週間の始まりとしてはですね、重い厳しいえぐいテーマになっております。リベンジという言葉をよく耳にしますね。よし、今回は今度こそリベンジしてやる。ゲームで負けた時とかね、あと学校の勉強でテストうまくいかなかった時、 模擬試験、リベンジ。ちょっと意味合いが違うようですね。もともとリベンジという言葉は、まあ、復讐なんですけれども、個人的な意味合いが随分強い、そういう言葉のようですね。復讐。で、二行目見ますと、シオンの訴えのために仇を返す年。で、神様が復讐をするときは決まってですね、個人的な恨みを晴らすとか、そういう、もやもややですね、イライラを発散させて、すっきりしたいがために、やってのける、そういう復讐ではありません。人間の復讐はすべてそこから始まってますね。やったらやり返す。地上の戦争はすべて、そこですね、につけるます。神様の復讐はリベンジとは言いません。リトリビューション。難しい言葉が出てきましたかね。報復という言葉です。なんで同じじゃねえかってですね、言われるかもしれませんが、こちらはですね、非常に個人的色彩はなく、実に公の公正なものです。全人類、そして全世界を支配される神様は、正しい裁きを行います。そしてそれは、ある人々、ある民族や国民に対しては、報復となります。ここで仇を返すというのは、そういう意味ですね。神様は黙っていません。必ず行動に移します。裁きという言葉そのものがですね、もともとのイザヤが使った言葉、旧約聖書の動詞で言えば、訪ねる、訪れるという、そういう意味合いの言葉なんですね。神様が私たちのところに訪ねて来られる。これはですね、イエス・キリストの神様も同じです。いつの時代でも神様がその民を訪ねて来られるときには必ずあることが起こります。ある人々には報復、正しい報いが備えられてそれを受け取るというのです。神の民、神を恐れ、そして喜んでお迎えする人々には、それは祝福のプレゼントのような、素晴らしい再会と出会いの時です。しかし、今日のですね、9節から特に15節までですね、描かれています。この人々、そしてこの人々に起こった出来事は明らかに前者の神様の裁きの結果としての正しい報い。それは厳しい国家、国土、そして生活への大きな影響を及ぼす悪夢のような惨状がですね、ここで見られます。エドムの川はピッチに、その土は硫黄に変わり、その地は燃えるピッチになる。何ですか、ピッチって。サッカーとか、ね、なさる方は、野球で言えばグラウンドとかね、フィールドって言うんですけど、サッカーの場合、ピッチですね。いわゆる、平らな、普通であれば、このボックス、草原のような、 そういう場所です。あるいはもう一つの意味はですね、空から降ってくるこの焼けた燃えかす、それが落ちてできる場所のようですね。あるいは溶岩がですね、冷めて、そしてそこが固まってしまった場所。いずれにしてもですね、水があった場所、川がですね、干上がって、いや、干上がるんじゃなくて、そこにいろんなものが堆積して、そこはもはや生態系が変わってしまうほどに、厳しい、むごい場所となってしまうのですと。土は硫黄に。エドムの川ってどこでしょう。エドムという名前は、ある人の別名で呼ばれてる、そういう地名ですね。ある人って、イサクの息子、ヤコブのお兄さん、だったでしたっけ、エサウですね。エサウの子孫たちが住む場所、住むようになった場所ですね。すなわち、神の民、ヤコブの子孫、イスラエル、ユダヤの人々に対して、最後まで敵対心を持って、そして神様と和解せずに、自分自身の人生、奔放にですね、あちらこちら走り回って、そして、住み着いた場所が、ヨルダン川の南の東側ですね。まあ皆さん地形あの辺をね、描いてほしいんですけど。まあ、ヨルダンの一番の南です。今の国で言えばね。そしてサウジアラビアの一番の北の端っことつながる。あの境界線です。まあ簡単に言えば、砂漠地方ですね。そこにも川が流れてるんですけれど、そこはですね、硫黄に変わって、硫黄が降ってきて、そして燃えくずになって乾いた、そして岩地になってしまった。川はもう原形をとどめていない。水辺もすべてですね、埋め尽くされてしまった。そういう光景です。この硫黄によって滅ぼされた町がありましたね。空から降ってきた硫黄の火が。創世記のね、19章あたりにあります。ソドムとゴモラと言われる神様に背を向け、そして、自分のたちのですね、思うままに、人間の理性やまた道徳性もすべて捨て去ったような、あれに荒れた恐ろしい、まさに動物のような生活をする人たちが住む、そういう町だったのですね。ですので、これはですね、具体的にこのエドムの民族そのものだけでなく、そのエドムの中には、かつてのイスラエルに敵対した民族、で、イザヤの時代までにイスラエルを苦しめた様々な周辺諸国が含まれています。もちろん、この時、イザヤの時代を、にですね、このユダヤの国を攻め続けて、もう包囲して、滅ぼされる直前の、その当事国、敵国でありますアッシリア大帝国の軍隊ですね。それも含めての、総称としてこのエドムという名前を、あえてここで入れたんですね。 エドムだけじゃなくて、そこに全部含まれますよという象徴的な意味が含まれています。で、それはですね、その宿命はどうなるか。結末は、あの、ソドムとゴモラのような、恐ろしい最後を遂げたというのですね。まあ、この時代、イザヤの時代に、空から硫が、火山が爆発したとかですね、そういう出来事はなかったのと、記録では、わかります。ただですね、結末は同じように、どうですか？ここ見れば、一目瞭然、荒れ果てた姿に変わります。何でしょう？動物がいっぱい出てきます。数えるだけで12種類、まあ、鳥も入れてですね。私、ゾクゾクしますね。あ、鳥が出てくる。バードウォッチングね、もうしばらくやってませんけど。たまに来るんですよ、そこに。プール、できませんけど、貯水池、ですね、一時的にここにですね、水が溢れた時に溜めるんですけど。普段はほとんど干上がってます。で若干の水が残ってますからね。この間びっくりしましたよ。普段お目にかかれないあの鳥が来てたんです。ヒヨドリの中にね、イソヒヨドリという種類がいます。久喜市のここに海が、海辺にしか生息しないそのイソヒヨドリ。青色と群青色です。もうあちらからね、光が差して輝いていて、ね、カメラを持ってこうね、私一眼レフで写そうと思って出かけたらもういなくなってる。青い鳥に逃げられたんです。牧師先生も幸せを求めてるのかなってね、笑われてしまいそうですけれど、みんなそうです。青い鳥を求めてるんですけど、そんな流暢な悠長なね、そういう世界じゃないんですよ。あ、ペリカンだっているじゃないか。ペリカンってどこにいるんですか？水辺にいるんです。おそらくはエドムの川の辺にもいたんでしょうね。そういう種類の鳥が、綺麗な鳥がですね、皆さんの家の近くまで来たらどうですか？まあ、ありえないんですけれど。これはそれぐらいの生態系の変化、いわゆるもう生態系が崩れて、まあ、今の私たちの日本もそうでしょ、鳥だけでなく、まあ、この辺にはクマは現れませんけれど、もうちょっとね、川の方、茨城の方に近かったりすると、野生動物、まあ、イノシシ、様々なですね、山の方にしかいなかったものが近くまで来ています。まあこれ動物愛好家には嬉しいです。動物園、杉戸動物公園行かなくても近くまで来てくれるのってね、そんな話じゃないんですよ、これ。ミミズクと、まあカラスはいいですわ。あとダチョウですって、鳥に関して言えば、コウモリ。これもいい。トビ。まあ、これはですね、他にも猛禽類を表すんでしょうね。動物たちはどうですか？ハリネズミ。ヤマアラシのようなね、そういう動物でしょう。ジャッカル。聞いたことあります？ジャッカル。ヤマイヌの種類だそうです。山犬と狐が合わさったようなね、そういう動物。それから14節は野ヤギ。みんなこれは人里離れた、荒れ地やですね、荒野に住む動物なのですね。ですのでこれは楽しい動物園のイメージではなくて、心が躍るサファリパークのですね、 あのドキュメンタリーの映像ではなくて、恐ろしい狂った地上の光景です。そこにいてはならない動物や鳥が舞い込んでくる。ですので、これは人間が住むことができない廃墟となった場所だっていうんですね。ペリカンが町にやってこなきゃならない状況。川がもうなくなり、水がなくなり、そして食べるものがなくなります。ジャッカル、何を食べて生きてるんですか？えぐい話ですけれど、死骸を食べて生きるんです。ハイエナのように。だからあるのにもそういう、もう食べ物がなくなって、人間の住む場所だったら死骸がですね、まだ食べ物が残っている。今の時代とね、私たちの世界、綺麗なビルが建って、快適な住居関係が、環境がありますけれども、防犯カメラもあちらこちらについている、そういうセキュリティがしっかりある程度できている町です。たまにね、道路が崩落、たまにっていうかね、本当に大変です。このすぐ近くにまで影響がね、出てくるでしょう。それだけでも本当に心配ですけれど。これはね、もうすべて、もう生活が機能しなくなった。ライフラインももうぐちゃぐちゃ。建物、住居環境。その光景をですね、描いています。11節。ペリカンとハリネズミがそこを我が物とし、ミミズクとカラスがそこに住む。主はその上に虚空の計り縄を張り、虚無の重りを下げる。普通であればですね、区画整理や、そして、住宅のためのですね、きちんとした皆さんのお家であれば、こう、仕切り、塀垣や、様々なね、土地のですね、区画整理。そういったもので、都市生活は成り立っているのですけれども、この計り縄、動物の世界でももうですね、区分ができなくなったということなんですね。これは例えです。神様の裁きが下り、そして最後まで悔い改めずに、当然の報いを受けたその民は、その町も生活空間もぐちゃぐちゃです。荒野という言葉、それはどこから来てるか。その概念は、コンセプトはですね、間違いなくこれです。虚無。虚空、虚空っていうんですか？もう何もない状態です。これ、天地創造の時に神様は、そのような言葉をですね、モーセを通して書かせましたね。天地創造の前、光をあれ。そしてね、地球と宇宙の仕組みを神様が作られてた時、それも全部区別したんですよ。区画整理ではありませんけど、区分を設けたんです。人間が住む世界と、それから動物が住む世界、すべてそれは区別です。だから分かれさせたんです。光をあれ、闇を、闇とね、区別です。そして人間と動物の間にも区別を。そして住む場所を設けたんです。魚は水の中でしか生きられないように。ペリカンは水辺でしか生きられないように。ジャッカルは荒野でしか生活できないように。 ダチョウもあのサバンナ地方でしか見ることができないようにちゃんとそこに作られたものは置かれたんですね。しかしその神様が最高に作った調和された美しい世界生態系はぐちゃぐちゃに破壊されてしまったというのですね。ですのでこれは創世記のあの1章の2節の状態、天地創造の前のあの時代に戻ったということをね、私たちにメッセージとして伝えてるんです。イザヤがこの言葉を選んだ、この描写を通してね、あなた方裁きを受けたら、イスラエルも例外ではなく神様に立ち返らないなら、神様と切り離されて生きるなら、そこは荒野だけでなく何もない人の命が生きられない、人が住むには最悪の場所、死と隣り合わせの世界です。創世記1章2節はそのことをね描いてます。地は暴漠として何もなく、これ新しい訳ですね、2017年訳。暴漠、荒野のようにこう、ね、生きる世界ではない。闇が大水の上、表の上にあり、闇が包んでいる世界っていうのはそういうものですね。命がないのです。光をあれと言ったのは人だけでなく動物も一緒に共生できるように、そこで共に生きることができるように。もちろん人間が罪を犯してこの地上が呪われるですね、破壊に向かう、虚無に向かう、その以前の話ですけれども、神様の裁きには必ず結果が伴います。神様は行動を起こし、そして妥協せず、最後までご自分が計画した通り、神の民を侮辱し苦しめる者、そしてご自身に立ち向かう諸民族には容赦なくですね、このような仕打ちを行うのです。命がないんですから、滅びに向かうんですから、それにふさわしい場所と変えられるのです。私たちの世界はギリギリのところで神様のですね、憐れみのゆえに何とか原型をとどめていますけれども、でもそこに向かってですね、歴史も世界も進んでいるのです。13節では茨とアザミとありますから、明らかにあの3章で最初の人間が罪を犯した後に変わり果ててしまった人間が生きる世界をここでですね、象徴的に表しているのです。食べるものがない、動物にとっても生きるのが大変な時代ですね。無秩序、カオスですね、混沌とした、そういう状態のことを示しています。混乱、一生懸命働いても茨とアザミが塞いでしまって、農業であれば雑草でですね、期待した通りの収穫が得られず、それでなくても自然災害をですね、天気予報とにらめっこしながら作業の予定を組まなければならない。都市生活も同じです。ああ今日は雪が降ったらどうしようとね、教会生活にも影響が、まあそれはね、毎週あることではありませんけれども、 私たちには混乱がいつも隣り合わせ、そして私たちの中にもですね、これは生活空間だけでなく、生活の環境だけでなく、私たちの精神、心、霊的な世界にまでこの神様の裁きの結果は及ぼすのですね。エレミア書の4章やイザヤ書の13章を見ますと、この11節から15節までの描写がですね、同じように繰り返されています。バビロニアのですね、軍隊が、このイザヤの後、110年、120年後に進軍して襲ってですね、この時は本当にエルサレムは陥落して、滅ぼされてですね、まさに廃墟と化してしまうんです。イザヤの時代、このメッセージを聞いた人たち、エルサレムにいる人々は、寸前のところで、先週もお話ししましたね、インマヌエルのように翼を広げて、神様が、ご自身が身を挺して、アッシリアの軍隊を跳ねのけて、退けて、救出されたのですけれども、それから110年、20年後に、同じような状況がまたやってきます。そしてその時は本当に混乱と混沌、荒野のような、暴漠とした、そういう町へと、変わり果ててしまうのですね。そこには永遠に荒れ果てて住む人がいなくなる。神様の意に背いて、この方と共に生きることを選ばなかった人たちの終着点、終着地。私たちもそれは同じ運命を突きつけられているのですね。今日のお話の後半、最後のですね、もう一点は、そして裁きにはもう一面があります。神様の復讐、仇を返す、その行動のもう一面はですね、16節、17節にあります。主の書物を調べて読め、これらのもののうちのどれも失われていない。どれも失われていない。これらのものって何ですか？この、まあ、文脈、文面で言えばですね、直前にあります15節までの出てくる動物や鳥たち、つがいですね。人間もそうですけれども、つがいがあって、まあ、人間はつがいとは言いませんけどね、結婚ですね、そういう関係があって家族が増えます。動物の場合は、つがいがあってのことです。だからこれらのうちどれも失われない、それぞれ自分の連れ合いをちゃんと保ちます。ですのでたとえね、動物にとっても過酷なそういう荒れ地と化した廃墟であっても、神様が覚えておられます。一つとして一話として死ぬことはない、落ちることはない。イエス様がおっしゃった通りでしょ。マタイの福音書の6章の最後にね、空の鳥を見てごらん。神様が養ってお作りになったものをちゃんと生かすお方です。動物をもこれほどにまで装って、野の花もそうですね。養い、命を与えていてくださる。だとしたら人間はどうですか？神様に愛されて、神様のパートナーとして作られたもの、 しかもこのイスラエルです。ユダ。選びの民です。神様が呼び寄せた。アブラハムの子孫ですよ。動物以上にね、どれも失われない。それが神様の答え。その思いです。作られたもの。主の御霊がこれらを集めたからである。それは、主の口がこれを命じ、主の御霊がこれを集めたからである。どういうことでしょう。これはね、まあ、主の書物って16節の頭にありますけれど、神様のバイブル、まあ、聖書という書物というよりも、イザヤがこれまで語った予言の言葉です。だから予言の言葉、神様がすでに定めた言葉は絶対変わりませんよと。それほどに作られたものに対しての決意は固くて、約束は破らない。自分が愛しているもの、選んだものに対しては責任を持ちますという、その決意の表れですね。もう一度神様の約束をここでですね、宣言するのです。主の御霊がとありますから、神様はご自身の力で、これ聖霊という意味ではないんですけれどね、そういう意味合いとはまた別で、神様はご自身の方法で人間の予測を超えて、私たちのね、この限られた衰えゆくの精神、知恵。それもね、立派です。結集して適材適所、正しく、これがね、用いられたら、本当に、教会もそうです。世界もですね、今以上に改善されていくものだと思いますけれど、そんなレベルではない。たとえそれを打ち砕いても神様は新しくご自分の計画を実現します。新しくっていうのは、すでに計画していたことをアップデートして、人間が予測つかない、人間の期待を裏切る結果で実現しますという意味ですね。動物もそうです。住む場所も、このね、区分があります。生態系。人間もそうです。人間が置かれた場所。イスラエルの場合はもうはっきりしてるんですよ。なんて言いましたっけ？相続地。ですね。やがてカナンの地に入った時には、モーセのが受けた言葉はですね、あなた方はこのようにして、そこを区分して住むようにしなさいって。だから、これイザヤの時代でもないし、ヨシュアの時代にそれは実現したんですけれど、イザヤの前の500年、600年の昔にですね、この区分がなされたんです。部族ごとに割り当て地。主はこれらのもののために受ける割り当て地をくじで定める。くじでっていうのはね、これは人間のなす技ですけれども、でも神様はちゃんと正しく決めておられます。それはね、今あなた方が頑張ってここまで来たから、じゃあご褒美としてあげようではなくて、もうね、古くから、モーセの時から定めていた。もっと言えばね、アブラハムをあのカルデア、ウルの、旧バビロニアの時代、メソポタミアから連れ出した時から、もう神様はそこを与えるって約束していたんじゃないですか。ですから何を言おうとしてるのか、この17節は。神様が命じて、まあ、定めて語られた言葉は必ず実現します。今、さっき申し上げた通り、現状はもうぐちゃぐちゃです。 アッシリアの軍隊に荒らされ、そして方々の周辺諸国と取り付けた同盟、軍事同盟、和平はもう裏切られて、もうぐちゃぐちゃ、もう踏み荒らされ、エジプトだの、フェニキアだの、シリア、様々な周辺諸国。イスラエルに今牙を向いています。弱みにつけ込んで、ですね。まさにこのジャッカルや山犬のように、ハイエナのようにですね、あさりに来る。でもその民族もぐちゃぐちゃボロボロに滅ぼされ、そしてそれ相応の運命をですね、被るのです。しかし、この選ばれた神の民は、もう一度計り縄で計られるように、かつてのその区分、相続地をもう一度回復し取り戻すというのです。神様の裁き、もう一度言います。それは取り戻す。失われない、回復する、そういう事業です。神の民。イスラエルの人々。そして残された人々です。イスラエル全般ではなく、もうこの時点では、イザヤのもう一つのテーマである、残りの民。その人たちのために、所有地がちゃんと用意されています。戻ってくる場所があります。あなたの、私たちの居場所がしっかりと保証されています。それは教会のこのですね、ベンチの片隅、私のこれ指定席という空間ではなく、またですね、お家でも皆さんがですね、このまったりと過ごす、そういう、そのスペースでもなく、そこは一時的なものです。なんて、なんですか？ここは常しえまでも彼らはこれを所有し、世々にわたってここに住むんです。一時的にめちゃくちゃぐちゃぐちゃバラバラです。しかし私たちは回復されるのです。どういうふうにして？集められることによって。主の御霊がこれらを集めたからである。神様の手がかき集めるように。イザヤ書の27章では、神様が集めるようにしてね、イスラエルの民を、ユダの民を集める。オリーブの枝を叩いて、実がですね、地上に落ちます。そして神様は、それを取り上げるんです。全部ではなくて、自分の選びのものを取り上げて、集めるのです。残されたものは集められます。私たちも集められたんです。神様のお呼びを受けてですね。今日そのような光栄な神様の愛の対象として選んで選ばれた私たち。もう一度ですね、襟を正し、なんでこんなものをとですね、言うどころか、このようなものをですね、選んでくださり、愛してくださる。その御業をですね、共に心に刻みたいのです。神様は一撃にしてぶち壊すことができるんですよ。そうでしょ？外国の民をここに招き入れて、悔い改めないなら、自分の手を下さなくても、敵対勢力をですね、用いて、一撃で、このような状態に廃墟と化すのです。でもね、この回復の技は皆さん考えたことあります？考えなくてもね、答えがあります。神様のね、回復の技はね、じっくり時間をかけて、拾って、そしてそれを繕って、結び合わせて、磨きながら、そして紐解き、長い時間をかけて回復させるのです。この町は70年かかったんですけれど、 私たちはどうでしょう、一生かけても自分のね人生作ろうことできないですよ。だって私たちの周り、家族や後から続く者たちのために私たちは何ができますか。わずかな財産を残すぐらいですか。まあ、せめてね、このようなガラクタ、役に立たないボロボロに崩れたものをですね、引き裂かれたものを残すようなことはしたくないものです。それどころかですね、私たちは世々にわたってこの相続地を私たちの愛する人たちに残す。キリスト様を通してですね、私たちは回復されました。その命をもって買い戻されたんですね。そして今も回復、主の御霊が今度は聖霊としてですね働いててください。多くの人たちの労や祈りを通して今の私たちがここに存在するように導かれたのではないでしょうか。何よりもその主催であり立役者であります主ご自身、私たちのために割り当て地、永遠の常しえの地をですね与えてくださった、キリスト様と共に与えてくださった御国をですね、天の御国をもう一度喜ぶ、楽しんで生きるものとしたいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちを滅びより救い出してくださり感謝いたします。私たちは生きていてもそのような環境に置かれています。そのような現実と向き合わざるを得ないものであります。生活環境はともかく、私たちの心の内はあなたを知る前は光がなく、ぐちゃぐちゃの暴漠とした、生きる目的も希望もない、そのようなものでしたけれど、キリスト様を通してあなたは拾い上げてくださって、あのイザヤの御言葉にもありましたように、あなたが集めてくださり、そしてあなたが定めてくださった相続地を受け継ぐものとしてくださいました。私たちのに定められた変えることのできない自分という人生を生きる、その生きがいをも与えてくださり、醍醐味をもあなたが与えてくださったことを感謝します。もう一度命を与え生かす主を見つめ、またお迎えして生きることができますよう、お祈りください。いたします。イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。では聖餐式へと移らせていただきます。
唱詠賛美歌540番、恵みあふるるを賛美し、そしてその後、祝祷を伊藤先生からいただきます。
仰ぎ乞い願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、ここにおられるお一人お一人の上に、今より常しえまで豊かにあらんことを。アーメン。